これがこれから今から話す低速はトマティス理論と ロザノ博士というロシアの博士が暗示学というのを出されたんですけど、だんだん勉強しているとその土台の上にあるなということが分かってきたんですけど、トマティス博士がおっしゃってる、これ人間の、すいません見にくいんですけど申し訳ないですね、下の方から周波数でいう、ちょっと女性には難しいかもしれない、125Hz っていうですね、上に行けば行くほど胃のあたりが 1kHz なんですね。でここが 125Hz ですね。で胃のあたりが 1kHz っていって、この背骨にずっと周波数が決まってる。これ決まる、結局ピアノがピアノの鍵盤と同じなんですね。ピアノの鍵盤は7オクターブなんですけど、人間の体はこれ11オクターブです。11歳で人間の耳が出来上がると言われてて、何オクターブのとこに障害があるって言ったら、何歳の時に変なお母さんから怒られて聞きたくなかった、耳を塞いでしまったとか、そういう、こうトラウマとか残ってる、なんか聴力に残るんですね。これが 8kHz です。これが 4kHz なんですね。で日本語はこの辺りで喋ってるとか、英語はこの辺りで喋ってるんで、英語で話し出した瞬間にハローとかって言って、こうボソボソって言ったら元気になったりする。それはもうこの喉あたりで語ってるので、ボソボソと英語は絶対に喋れなくなってるんですね。言語によっても人間の人格まで変わってしまう。これは周波数、体と周波数がこう一致してるのでこうなっちゃうんですね。で何が言いたいかというと、この音を聞くと、私も考えるの好きですけど、行動するのがあんまり好きじゃなくて動くのが嫌だっていう行動だったんですけど、だんだん音楽聴き出してから、ある時に動きたくないという思いが消えてるのが気がつきまして、で3日間ぐらいなんかちょっと仕事で聴けなかったら、なんかエネルギーが減ってるなと思ったら、あそうか、音楽聴いてないなと思ってですね、で結局そこでたどり着いたのが、ここに音差があるってですね、中学校の時されたと思うんですけど、こう音差がこうあって、こっちの音差鳴らしたら向こうに音の音差がこう伝わっていくってことですかね。あれの結局原理なんですね。人間って結局全体が楽器なので、外でいい音楽がなる、ノイズじゃなくていい音が鳴る。都会はそれをノイズを聞いてるから体が疲れてくる。でもいい音楽、自然の音なんかもいい音楽ですね。それを聞いてると、その周波数の音楽を受ける、そのこの周波数を受けるわけですね。今だったら大体 4kHz がすごい出てるんです。オカリナとかですね、この辺りが頭がこそばかったと思うんですけど、三味線なんかこの辺りがですね、ちょっと聞いてもらったら分かります。三味線とかこの辺りの弾くようですけど、だからこの辺りにエネルギーをもらうというか、こう音差で受ける。だから音楽をあんまり聴いてない方はこの音差が錆びついてるので揺れるまで時間かかるんですけど、何回も何回も聴いてると本当に今をちょっと共鳴状態にちょっと感じ出したんですけどね、先になってる音全体がもう体の至る所でこう音差として震えるみたいな、そういう感動がこう音聞いたら来るっていうかですね、なんかそういう感じにだんだんなってきてるんですけど、本当にこう体全体がいい音楽を聴いて、もう体の中から逆に音が聞こえるぐらいな感じにこうだんだんなっていくっていうか、そういうものなんですね。で逆に今から見せますが、聴力で 1kHz ぐらいの耳がおかしい方は胃がちょっとおかしいとかですね、逆に聴力に体の悪いとことか心の悪いとことかが出てると、これすごい図だと思うんですけど、これがもうピアノの鍵盤と同じですね。ピアノの端の鍵盤、一番右のキーンってやつがこのここですよ、3.7kHz あたりの 4kHz ですね。左がこのあたりの300かなくらいの感じなんです。ピアノの鍵盤も人間は全部持ってて、ピアノの鍵盤の一部のオクターブがフルートとかベースとかハーブとかってこう幅の狭いですね。まあ、ピアノはこう全部の音楽の王様と言われているので、全部の音を含んでるって感じなんですけど、そういう音と自分の体が関係してるなんてことも今まで全然考えたことなかったなんですね。音が人間の体に関係してるし、人間の心に関係してるということ自体がもう非常にこうすごいことだと思うんですけど、でこれがですね、聴力なんですけど、この方 A さんのケースってありますけど、これが軌道曲線って言いまして、こっちの点線が 骨動曲線って言うんですけど、ちょっと皆さん眠くなるから一緒にやってみてほしいんですけど、耳を
手でつまいで、何でもいいですから、喋ってみてもらえますか。こんにちはでもいい。すごい高い音で聞こえますよね。高い音で聞こえますよね。だそれが骨動曲線って骨を伝わって脳に行ったわけです。だからテープレコーダーで録音した音っていうのは違いますよね。あれはこの骨動曲線の音がないから、今の音がないんで、この軌道曲線って言って空気中を伝わった聞いた音しかテープレコーダーに録音されないので、自分の声が後から聞くとおかしい、違うなって思うんですね。軌道に自分自身は軌道曲線と骨動曲線と両方で音を聞きながら生活してるんですね。そのバランスの悪い人が悪くなっちゃうとストレスとか、例えばこの方はすごい極端なんですけど、あ、でもう一つですね、ドレミアソラシドって言ってますかね、ドーいいですか、ドードーどのあたりでって言うんですか、ドー下げていきますね、ドーシーラーソーファーミーレードー下に行きましたよね、ちょっと上に行きますね、ドレミファソラシドレミファソラシだんだんこう自分で先の曲線通りだと分かります。結局だから自分がどこから音出してるか、頭の中からキンキンキンキン出す人もうこの辺りばっかり出してる。だけどだんだんそういう自分がどこから音出してるかって分かってくると、低音も出そうかな、この辺で出してみようかなとか、こう、でちょっと 今のだけでもちょっと 体験できますよね。だからガキガミ子供に怒ってても、中の中からこう言うってい こうそういう、だから結局これ全体が一つのその本当楽器なので、全体を使ってこう言葉しゃべるっていうか、これがこの波動が、言葉っていうのはとにかく愛のエネルギーがたまるものっていうか、映像には愛を表現するのは難しいと思うんですけど、音には愛がこもりますからね、それ全体でどういう込めるかってことだと思うんですけどですね。だからこれはですね、軌道曲線が体でいうと皮膚だというんですね、皮膚だって言うんです。で骨動曲線が神経細胞だって言うんですね。この方の場合はなんと皮膚の上に神経が取り出していると。だから音を聞いたらもうピリピリピリピリしてたまらない。だから人と話すのもう嫌っていうか、もうカリカリするから嫌だっていう人の性格の、そんな方を測るとこんな感じになってるんですね。でそれをトマティス博士は40年かけて、不思議なんですけど、まあ人間これ見たらもう胎児が子宮の中にいるような形してますね。こっちが頭で、耳は全てのこう人間の細胞が来てると言われて、で耳って本当に非常に不思議なんですけど、目は元の視力に戻すの難しいんですけど、耳だけは生まれた時の状態に戻すことができるんです。それはトマティス博士が編み出されて、それをこれだと45時間やるんですけど、だんだんだんだん子宮の中で赤ちゃんはどんな音聞いてるかっていうと、8キロヘルツ以上の音しか聞こえないんですね。こう羊水で聞いてるんで。だから私も一回、今回先々週セミナーで東京3日間に関して聴覚アドバイザーの資格もらったんですけど、本当に初めて聞いたんですよ、8キロヘルツの音ね。体重で聞いた音とかって本でいっぱい読んで、十何年前も読んだんですけど、初めて体重で聞いてた音っていうのを初めて聞かせていただいて、初めたってちょっと高音なんで異様な音だったんですけど、10秒したぐらいしたらやっぱ懐かしい音になってね、こうやっぱ涙が出てくるような、やっぱお母さんにこう抱かれてるような感じの音になるんですね。一応デジソフトでもそれがデジソフトソフトでそれが出るようにしようと組み込もうと思ってるんですけど、やっぱ不思議ですけど懐かしい音に聞こえるんですね。で一回そうやって現実的に聞いてる音を 8kHz 以上の音しか聞かないようにだんだん訓練でしていくんですね。それで体中にその人を一回戻して、音の世界ですよ。そしてさらに次に 8kHz からだんだんだんだん音を下げていって、またこの地上の全ての音が聞けるようにして戻していくんです。それをやるんですね、これ45時間かけて。そうすると耳が声に戻るんですね。これはもうこんなことが研究してた人がいたというだけでもう本当驚きで、もうすごいインパクトだったんですけど、これやるだけでまあ15万かかるんですけども、 ただ、デジソク自体が良かったと思うのは、私の耳もそうなんですけど、後からちょっと見せますけど、デジソクだけやってても、なんかね、こういうことにやってくれてる効果があるみたいなんですね。で、皆さんがこう鳥の声がすごく聞こえ出したりとか、とにかく、いい例を思ったんですけどね、ちょっと田舎にお墓参りに帰って、田舎で見た星空は、もう満点でこう、もうすごいたくさんあるんですね。で、松山で見ると、あ、星ってこんなもんだ。止めて咲かすの第一法則が、聞こえた音しか発音できないっていうのが第一法則なんですね。だから自閉症とか、喋れないんじゃなくて、聞こえないから喋れない。音痴なのは、音が聞こえてないから音痴なんですね。そういうのも止めて咲かすがこう見出されていかれた。当たり前みたいなんですけど、聞いた音しか発生できないんです。母親の声で子供に本当に愛を与えておかないと子供はそんなことできないんですよね。そういうことがこう分かってきて、だから田舎に帰ったら、ああ星ってこんなにたくさんあったんだって言って、耳も同じなんですね。皆さん聞いてると思ってるんですけど、私もそうだね、聞いてると思って感動してラジオテレビ見て、ああ音聞いてるなと思ってたんですけど、実は松山のこう建物の明るい明かりに消されて、それはノイズみたいなもんですね、機械でこうまばらにあるなみたいな感じの音しか聞いてない。だから今ちょっと聞かれて、これはまあ最後のことじゃないですから、ちょっとでも自宅よりはいいんじゃないかなと思うんですけど、もっと追求するともっと綺麗な音っていうのがあるわけですね。それはもう田舎の満天の星空みたいな、ああいう音をずっと聞き続けて毎日生活したら、もう全然もう生活が変わってくるし、人に対する思いも変わってくるし、全て変わるぐらいなインパクトがあるんですね。で、この時ドキドキですね、何もしない時にその方に絵を描かせるんですね。で、その時の絵がこれです。何もしない時ですね、現状のままこの人のイライラとかストレスとかいっぱい溜まったままで、語る時に描かせた絵がこの絵です。で、次にこれは誕生です。 8kHz 以上の音を聞かせて、そういう音だけ聞いた時に描かせた絵が赤ちゃんになってますよね。赤ちゃん、これ赤ちゃんですよね。で、イルカの絵を描かれたりとかですね、そんな人がいるんですね。こんだけ絵が変わるんですね。で、次が誕生です。赤ちゃんから生まれた時に描かせた音ですね。それが花火の骨になってるんですね。で、次にこれが完全に現実に戻った、一回胎児に戻って生まれ変わってきた後の最終的な絵がこの絵です。これ分かりますか？すいません、アマさん、人形ですね。とにかく希望的な絵になって、最初の何も飾りでもない殺風景な絵から、こう感動とか、ね、癒しとか喜びとか、そういう情緒をすごい感じますよね。それほどこう耳が変わっただけでカラッと心が変わるんですよね。これはもう極端ですね。だから本当最近は本当ね、パッと聞いても4倍速とか本当パッと分かるようになったんですけど、こう軽く耳が処理してるからすごいゆとりがあるんですね。そういう本当にね、これぐらい変わってくるんです。これが恥ずかしながら私の朝礼ですけど、この前行った時にこれが軌道曲線ですね。こっちが骨動曲線、一応皮膚の下にあるから、あんまりイライラしてないとで、低音もずっと聞こえすぎてるんで、ちょっとノイズもこう拾っちゃうんで、今都会に行って喫茶店に行ったりしたら、もううるさくて座っておれがいいっていうか、田舎の耳になっちゃってるみたいなんですけど、でも高音、昔多分1年前測ったらこの高音ですね、これ 8kHz ですけど、こんな音は聞こえてなかったと思うんですね。もう毎日こういい音楽とデイソクやって、まあ音楽 80% でデイソク 20% の時間って言ってるんですけど、そうやって耳を自然にこう綺麗に整理していって、多分こんな耳になったかなと思うんですけど、だからまあよかった、ちょっとこの私がおかしかったらちょっと思うんでよかったら、結構そこそこまともな耳になってたんでよかった。とにかく言いたいのは、 一つは人間の耳に声は耳で聞いた音しか喋れないと。だから、もう一つ英語、我々が英語を喋れないという理由の一つに英語の音が聞けてないというのなんですね。で、端的にそれを証明する方法として、日本人は鶏が鳴く声をコケコッコと言う。コケコッコって言うね、すごい低周波ですけど、で英語ですか、クリコッコとかなんかって言うとすごい、でもね、ご存知ですかね、なんて言いますかね、ちょっと英語で、英語何でしたっけ、クリコッコ、コッカドゥドゥ、ああ、でも現実そう聞こえてるわけですよね。現実そう聞こえてるから、コッコドゥドゥってこう言うわけですよね。でも日本人にはどう聞いたって、コケコッコとしか聞こえてないんですよ。それはそういう耳だからなんですね。だから不思議、中学校の時英語を習ってる時に本当不思議になったんですけど、なぜかというと、ここにありますように、こう、英語は 2kHz 以上の音でほとんど区別してると。で、日本人は 1.5kHz。だから日本人11歳で日本人の耳ってのは確立するんですよ。民族耳といって日本人の民族耳って確立するんですね。だから英語を皆さん勉強してるようだけど、実は英語の音が聞こえてないんで英語がわからないっていう、ね、だから12キロとか20キロあたりまできれいに耳が聞こえるようになって英語を勉強しましょうって言って、今最近出てるマジックリスニングとか商品とかありますけど、とにかく耳作り、耳ができてないっていうので、で、いいスピーカーとか使わないで、悪いスピーカーで使ったらこんないい高音が出てないので、ますます英語がわからないと。楽しくないと。でも英語って高音なんで、英語聞くだけで実は脳にエネルギーがいって元気になる。だから、まあ、西洋人って元気、アメリカ人とかね、活動的に元気ですよね。まあ、そういう感じなんですね。で、日本人は 1.5 キロで話しているので、さっきの、体の、これですね、どこで話してるかっていうと、ここですね、この辺りで喋ってるんですね、日本人ってのは。だから下を見てでもボソボソって、こんにちは、元気ですかって感じ で、英語は 2kHz 以上ですから、この辺りですね、喉、この辺りですね。で、英語の瞬間、ヘローとかって言えないの、ヘローとかってこう元気になる。なんか姿勢まで変わってくるんですね。だから、だけど英語を話したがって心情深い人がいるかって、やっぱこの辺が人情深いというか、日本人のそういう人があるんで、さっきの潮流曲線だけですごいことは分かるんですけど、それからここら辺がよく聞こえる方は人情型の人、こっちがすごく聞こえる人は感性が豊かで企画力があってある人とか、こっちが低周波が強い人で、高周波が落ちてる人は、まあ、どうしようかと体を動かして仕事するのに向いてるっていうか、そういうの全部その性格まで出てきて、で何キロヘルツがおかしいというのが出てくると、あ、この人胃が悪いなとかですね。でさっきの周波数ごとに何オクターブの音の人がおかしいって、何歳ぐらいにこういろんな本当怒られたとかですね、聞きたくないとかって耳にトラウマが残って、それで音が聞けなくなってるとか、そんなのが全部出てるというんですね。まあ、深い、とても深い山というのはあれなんですけど、まあ、一旦なんですけど、でもすごいですね。もう最初聞いて非常に驚いたんですけど、こんなに耳と心と体っていうのがつながってるということ自体が、それを解き明かしたのがフランス人のトマティス博士という方、音のアインシュタインと言われるトマティス博士という方ですね。1957年ぐらいにこれを、それからもうすでに40何年経ってるんですけど、いまだにこれぐらいな伝播しかされてないので、ここを応援したいなと思ってるんですけど、自閉症、音痴で語学ができないとかっていうのも、この耳を治せば治っていくということなんですね。で、止まってさすがさが言ってる、ちょっと時間が押してきてるので、すいません、脳にエネルギーっていうのはご飯食べればいいかと思ってると思うんですけど、トマティス博士がもう一つ見つけられたのは、 90% の脳を動かすエネルギーは 8kHz 以上の音から作られると。だここの耳ってすごく複雑な形してると思うんですけど、ここに 8kHz 以上の聞こえないかもしれないんですけどエネルギーを入れて、そこに 脳の中にエネルギー注入してくれてると。だから本当実験しておられたらいいんですけど、横で高い音をかけて仕事されたら本当脳が元気でずっと夜やってても疲れなく仕事できる。脳にエネルギーを与える。だからまあながら勉強とか子供たちからやって、あんなも結構エネルギー受けながらこうながら勉強してるのかなみたいな思うんですけど、その時いい音の出る音響を与えないといけないですね。あと3つ目が、さっき言った耳のストレス、聴力だけで体のストレスと心のストレスも分かると。だから本当にピリピリした方とか調べたら、やっぱあんな骨動曲線が出てるとかですね、あると思うんですね。だけどそこそこの人は今のところなんか低速やればこう報告が受けるとですね、治る、95% が治ってるのは見えるので、それがすごく嬉しいなと思ってるんですけど、どうしても極端な方はトマティスメソッドを受けて治すという方法があります。あともう一つですね、低速理論を作ってるもう一つの考え方がありまして、これ面白いですね。フランス語っていうのは二つに分かれてるんですね。フランス人ってすごい変人っていうか変わってますよね。二つに分かれてるんですね。でフランス語のビヨンとかっていうのはここら辺分かれてて、1.5秒が強いのがなんでビヨンが出てるんだとかって言ってるんですけど、ロシア人って優秀ですよね。全部の大気をほとんどカバーしてる。